皆さんおはようございます。お帰りなさい。先週私たちはイエス様のお誕生を心からお祝いする礼拝を守らせていただきました。教会の暦はその後12月の25日からイエス様のお誕生を待ち望む時からイエス様がお生まれになったことをお祝いする降誕節というふうに暦が切り替わっていきます。これは私たちがこの受難節を前にしてレントの時と呼ばれる時までこの時が続いていくわけですから、イエス様がこの世に来てくださって本当に私たちに大きな恵み愛を与えてくださったことを特に覚えていこうと、そういう暦になっているわけです。さてそれでは私たちは聖書を通しイエス様の誕生を知らされていますけれども、2000年の昔多くの人々はどのようにして救い主のお生まれを知ったのかということが聖書は伝えているわけです。聖書の中でイエス様の誕生の出来事を伝えているのは2つの福音書、マタイによる福音書とルカによる福音書です。先週はルカによる福音書から最初にイエス様がお生まれになったその夜、天使たちに知らせを告げられてやってきた羊飼いのことをお話ししましたけれども、今日先ほど読んだ場面はマタイによる福音書からイエス様のところに訪ねてきた東方の占星術の学者たち、この人たちが訪ねてきたということが書かれています。彼らはどういう人であったか、以前の公約聖書では、博士と書かれていますけれども、この人たちのことをよくよく調べてみますと、こういうふうに、聖書の調べた本には書かれています。考古学的によくよく調べてみますと、もともとペルシアという国にいた、祭司、そういう階級を示す、マギという名前で彼らは呼ばれています。どうしてこのマギと呼ばれた人々は祭司だけでなく天体の観測と占星術の専門家でもあったそうです。古代においてこの天体を観測すること、また星を占うこと、これがどのように大切であったのか、それは特に農業との関係で知られています。どういうことか、私たちも庭で育てるプランターの花などを種をまいて、そして花がこう咲くのを楽しみ、あるいは木を育てていればその実がなることを期待しているわけですけれども、時期が悪い時に種をまいてみても、また早々とその花を見たい、あるいはその実を取りたいと思っても決してその時期にはすることができませんし、おいしく実った実も食べることはできない。つまり植物にとってはその時期というのがとても大切であったわけです。私たちが今使っている暦というのは太陽暦と呼ばれて、太陽の動きに沿ってこの暦が作られていますけれども、日本においては明治以前、江戸時代まで太陰暦と呼ばれて、月の動きをもとにした、そういう暦がありました。またそればかりでなく、日本の暦というのは中国から伝わってきましたから、中国でも同じように天体を観測して、そして星の動きからそういう暦を作りましたし、古代においてもやはりそういうことが大切にされていた。そう考えていくと、彼らの仕事というのは、この東方の学者たちというのは何をしていたか、それはおそらく聖書には書かれていないですけれども、彼ら自身がその国の暦を作った、あるいはその大きな働きをしたということが分かってきます。そう考えていくと、彼らの地位というのはその国にあっては上級の国家公務員的な働き、おそらく王様からたくさんの資産を、こう資本をもらっていた、お金をもらっていて、彼らが夜空に明るく輝く不思議な星を見たとき、すでに多くの国に知られていたギリシャ語に訳された 旧約聖書からこれはひょっとすると救い主がお生まれになったのではないか。中東の地域には多くの神々がいましたけれども、旧約聖書だけにはやがて私たちのところに訪れる救い主というのがちゃんと書かれている。当然彼らは貴重な本であってもそれをしっかりと読んでいて、ひょっとするとあの明るい星はその救い主の誕生を知らせる星ではないか。しかし一人だけで考えたわけではなく、少なくとも何人かの博士たちが、先生たちの学者たちが来るわけです。私たちはこの先生たちの学者あるいは博士といったときに3人の人がやってきたというふうに思うわけですけれども、それはあくまでも逸話であって、聖書の箇所を見ても3人というのはどこにも書かれてはいない。しかし複数で書かれていますから、何人かの人たちがやってきたということは確かであるわけです。そうすると彼らはやはりお互いに星を観測して、これはきっとイエス様の、いやイエス様とはまだ名前は分かりませんけれども、救い主が生まれたのだということを確認して、それでは行こうと思って旅の支度をし、ラクダに荷物を乗せて遥か東北の方からエルサレムへと、ユダヤへとやってきたのではないかというふうに思うわけです。まあ、聖書から少し脱線しますけれども、これは以前もお話ししましたが、まあ、日本で有名な人としてマルコ・ポーロという人がいます。まあ、彼は東方見聞録という本を書いたということで、まあ、有名なわけです。その中に実は今日の箇所に関わることが書かれている。何が書かれているかというと、その占星術の学者たちの名前がこうであって、彼らの墓が今もペルシャに残っていると書いてあるわけです。まあ、以前も話してましたけれども、どういう人であったか、まず名前が書いてありまして、一人目の人はバルタザールという名前の人でした。彼は聖書にある入稿を持ってきました。この入稿が何を意味しているかと言いますと、イエス様の神聖、イエス様は神様である、そういうことを示すのが入稿の役割であったというわけです。そして二人目はカスパールという人でした。このカスパールという人はもつ薬を持ってきました。もつ薬は何を意味しているか、それは将来イエス様が受難を受けるという死の象徴としてもつ薬というのが表されています。そして当時このもつ薬という薬は墓に埋葬された方の亡骸を防腐処置としてなられた、そういう薬でした。そして3人目はメルキオールという名前であったとマルコ・ポーロが書いています。彼は黄金を持ってきました。黄金というと何か日常にとても必要なものを買うためにお金を使うかと思いますけれども、そうではなく、黄金というのはこの方が王様であるということの象徴でありました。それはイエス様はこの世を支配される方として来られたということを示しています。そしてそれに加えてマルコ・ポーロはこのようにも書いていました。バルタザールはその中近東の人であり、カスパールという人は黒人であった、またメルキオールは白人であったという、まあ、そういう言い伝えもあるわけで、毎年飾らせていただいておりますこのマリアさんとヨセフさんを取り巻くこの人形の中には、その顔をよくよく見てみるとその特徴がよく表れているのではないかとも思うわけです。まあ、さてそれはあくまでも言い伝えであって、なかなかその聖書の中には書いていませんけれども、ここでもう一つ言い伝えをお話したいと思いますが、そのエルサレム近くには、まあ、博士の井戸と名付けられている井戸が今もあるというふうにあるわけです。そこにはこういう言い伝えがあるというわけです。あれは今日の歌詞にも関係しますけれども、学者たちがヘロデのところに訪れていって、王宮の中では新たに赤ん坊は生まれていない、どこにそういう子供が生まれたのかということを聞かれたとき、彼らはどこに探しに行けばいいかと思ったわけですけれども、 王はこの祭司長たちや立法学者たちを集めて、どういうふうにいつどこに生まれるのかということを尋ねるわけです。すると立法学者や祭司長たちは、預言者がこのように言っているというふうに今日の5節のところで言うわけです。ユダの地ベツレヘム、ベツレヘムというのはダビデの生まれたところでもありましたけれども、ここで救い主が生まれると聖書は伝えているというわけです。そこで先生術の学者たちは、じゃあベツレヘムの方へ行ってみようというふうに思いますし、またエロデはその赤ん坊を見つけたら自分も拝みに行こうと言って彼らを送り出しました。彼らはベツレヘムに向けてラクダを進めていきます。ところが突然、それまで明るく光っていた目当ての星が見えなくなってしまったそうです。まあ、彼らはずっと東の国からやってきた時に目印として見えていた星が見えなくなってしまった、まあ、とても混乱し、また落胆して、その時首を垂れてしまったそうです。すると不思議なことに、ちょうどそこにあった井戸に目を落としてみると、丸い鏡のような水面に美しい星が映っていた。そして不思議に思って、また今度は目を空に向けてみると、先に見失ってしまった星が輝いていたというのです。そこで彼らは勇気白梅して、星に導かれてベツレヘムへ行き、イエス様を礼拝したという言い伝えがあります。この時博士たちが目を落とした井戸が今もあって、エルサレムとベツレヘムの中間あたり、道路の東側に残されているそうです。これが先ほど言った博士の井戸と呼ばれる井戸になっていきます。またこの井戸については、後に出てくるイエス様を裁判にかけたピラトに関しても言い伝えがあるわけですけれども、不思議なことに、この博士の井戸というのがイエス様の誕生の時に関係している、そしてまたイエス様の誕生というのは受難にもつながっていくということが、この伝承の中にも伝えられているというわけです。それでは彼らが、先生術の学者たちがどのようにしてこの救い主の誕生を知り、そしてまたあらかじめそういう知識を得ていたか、まあ、それは今日先に読んだイザヤ書のところも彼らは特に読んでいたのではないかと思うわけです。今日読んだ11章6節には、狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す、子牛は赤獅子と共に育ち、小さい子供がそれを導くと書いてあります。狼、豹、獅子というのは当時のユダヤ中近東に生息していた獣であって、たびたび家畜の子羊や子ヤギ、子牛を襲っていました。そこで人々は昼も夜も大事な家畜を守るために家畜の世話をして、時には獣を追い払う役を、仕事をする者を家畜のそばに置いていました。ルカによる福音書に書かれている羊飼いたちはそういう仕事をする人であったわけです。しかしイザヤが預言した人々を導いて支配する方というのは、家畜を襲ってくる獣も獣に襲われる側の家畜のどちらも導くものだと言われている。暴力的な力を持つ獣と獣に襲われる家畜、これはこの世の中にあって権力を振るう者と権力など全くなく常に苦しんでいる人々のことを例えているのではないかと思われるわけです。イザヤが預言したメシア、そしてヘロデ王に呼ばれた民の宰司長たちと立法学者たちが引用したメシア、どちらも聖書の言葉を、預言の言葉を正しく聞いていたら、平和をもたらす方というのは、それまで歴代の王が立っていたのようで、ような王ではなく、違った王であるということが分かったはずなのです。しかし、このヘロデ王というのは、もともとの生まれながらのユダヤ人ではありませんでした。彼は、異邦人と呼ばれたものでありましたけれども、 ユダヤを治めて支配するために自らユダヤ教徒、教徒となった。そして王というものは自分のようにこの世に対して大きな力や権力を持つものになると考えたわけです。この救い主の誕生の知らせ、それはアッシリアから始まってバビロニア、またペルシア、そしてローマなど長い間大きな国々に支配され日々不安の中で暮らしているユダヤの人々にとって聖書の通り救い主がお思いになったと言われれば、それはとても明るい知らせとなったはずなのです。ですからヘロドにとっても聖書を正しく読むならこれはとても嬉しいことであるというふうに受け取らなければならないものでした。けれども彼の心の中は違っていたのです。それはこれまでも彼がそうであったように自分の身内すら信じることができずに多くの人を権力から遠ざけてその命を奪っていこうというような思いで彼はいたわけです。それで表面上いかにもこの知らせがとても嬉しい知らせであるかのように学者たちに話をし、救い主はどこで生まれるかということを尋ね、学者たちがベツレヘムだと答えると、学者たちにそこへ行って見つけてきなさい、そして見つかったら自分も出て行ってその方を拝もうということを言っているわけです。そして面白いことに、救い主が生まれた時期がいつかということは学者たちだけを密かに呼び寄せて、ヘロデだけがその時を知ることになってきます。彼が学者たちだけを密かに集めたというのは、これからしようと思っている彼の思惑を成功させるために必要なことでした。何を彼が考えていたか、本来であればヘロデは学者たちと一緒に出かけていって盛大なお祝いをしなければならなかったはずです。けれども彼がそのようにしていったら、王が家来を連れてぞろぞろ出かけていったら、まさしく聖書で予言されていたメシアが本当に生まれたということを多くの人に知らせることになります。また逆にヘロデにとっては、今まで排除してきた王の地位を狙う者を排除したように、自分にとって不都合な人を、別の権力者を殺すために兵士を使わせていったら、たちまちヘロデは人々からの反感を買い、自分の地位が危うくなってしまうかもしれない。おそらくヘロデにはそういう思いが渦巻いていたでしょう。そこで彼は自分からメシアのところへ行こうとはしないで、また本当にメシアが生まれたかどうかは自分よりもよくよくそのことを知っている学者たちに任せることにし、本当にそうであったら、そしてそれがその人物がどこにいるかがはっきり分かったら、そこで手を打とうというふうに彼は考えたのです。ヘロデは自分の欲望のために、自分の身を守るために学者たちだけをベツレヘムへと送り出したわけです。しかしこの2つの出来事、マタイとルカが書いている福音書の2つのこの誕生の物語、これがそれぞれ何を指しているかということを考えてみると、羊飼いというのは当時羊の世話をするために安息日に街道に行くこともできなかった人々、ユダヤの宗教指導者たちは安息日に街道に来ることもできないものは不信仰なものだ、まさしく罪人だというふうに言って、ユダヤの社会から外に押し出されていた人々のところへまず真っ先に神様が救い主の知らせを届けてくださった。そして次に王宮にいる日々豪華な豊かな生活をしている人たちに対しても、結果的には彼らの心を不安にさせましたけれども、その国の最も偉い人たちに救い主の登場が、誕生が告げ知らされたということ、この2つを考えてみると、全ての人に対して神様は救い主がお生まれになったということを告げているというふうに考えていくことができるのではないかと私は思うわけです。しかし先生時の学者たちが、常識にとらわれてといいますが、彼らが真っ先に王の誕生は宮殿だろうと思ってヘロデのところに行ったことによって、 ヘロデの中に恐ろしい計画が生まれました。それは自分の身を、自分の地位を脅かそうとする者を排除するために、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺そうということで実行されていくわけです。旧約の時代、神様はご自身が集めた神の民、イスラエル人々に直接あるいは預言者を通したくさんのことを伝えています。しかし数百年の間、預言者はユダヤには現れませんでした。そしてその後、彼らのところに直接ではなく、博士たちの言うのは当然異邦人ですけれども、異邦人たちから救い主の誕生を告げられたということ、これが一体何を示しているか。それは救い主の誕生の出来事というのは、イスラエル、ユダヤというごくごく限られた場所のことではなかったということです。ユダヤだけでなく、世界中の人々に救い主の誕生が告げられたということ、そしてやがてはイスラエル様の命を狙うことになる王宮の人々や祭司長、立法学者たちにこの知らせがいち早く告げ知らされたことは、羊飼いのように社会から押し出された人々だけでなく、社会を治める責任を持った人々にも幅広く伝えられたということ。救い主の知らせは、救い主のお生まれの知らせは、全ての人に与えられた大きな喜びでした。そして今は私たちにとっても大きな喜びです。しかしその知らせをどういうふうに受け止めるかということは、それぞれの人の責任に任されていると聖書は言っています。イエス様は伝道なさった時、ご自身を信じるのか、それとも信じないのかということで、信じない人はすでに裁かれているということを言われました。イエス様のお誕生を一人の人間の命、小さな赤ちゃんの誕生だとそれだけで見るのか、それとも私たちを罪から救ってくださり永遠の命を与えてくださる誕生と捉えるのか。私たちは神様からそのどちらをも選ぶ自由を与えられています。けれどもイエス様を主と信じ、救い主メシアのお誕生と信じる私たちにとって、これ以上ない大きな喜びが2000年の昔に与えられ、その方は今も私たちと共に聖霊なる神様としてこの場にいてくださるわけです。今年の礼拝は今日で終わりますけれども、新たに迎える2024年が私たちにとってより良い年となるように、救い主の恵みに預かり、病が退けられ、平和が到来し、平和の中にイエス様にお従いする道を歩み続けることができるように祈って、新たな年を迎えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。救い主のお誕生、これは全ての人に、それはユダヤばかりでなく世界中の人々に告げられた大きな喜びでした。それは今も世界中でイエス様のお誕生を喜ぶクリスマスという時を過ごしていることから、私たちも知ることができます。しかしその喜びを単に素晴らしい人が生まれたとだけで取ってしまうのか、いやいやそうではなく、どれほど辛い苦しみの中にあっても私たちの罪を許してくださり、誠に救いを与えてくださる方のお誕生であるというふうに取るのかは、私たち一人一人に委ねられています。しかし今私たちは聖霊なる神様の助けにより、導きによって、その方がまさしくこの私の救い主であるということを信じることができております。感謝いたします。どうかこの救いの恵みを一人でも多くの方々が共に分かち合い、そしてまた知ることができますように、これからもこの教会を、私たち一人一人をイエス様のしもべとして豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。